大輔が天才オウム第884回をお届けいたします。今回のテーマは自習室に頼るなです。
はい、皆様こんにちは。自習室ね、よく自習室で勉強するって人いるんですよ。それから自習室とか、それからカフェなんかでね、勉強してる人も、いますね。見るとね、まあよく聞くのは、その自習室があるからその予備校に行くとかね、自習室があるためにわざわざその講座を取るとかっていう人もいるんですね。で、これってあんまりいいことではないんですよ。実はそれ、自習室に頼ってしまってはダメなんですよね。でね、大体の、まあ、経験則なんですが、よくね、まあ、カフェなんかで勉強してる方いるでしょ。見るともなく、どうしても観察してしまうんですね、商売から。で、どんなことやってるかっていうと、もう本当に、なんていうかな、1時間の中でいつ勉強してるのかっていうことですね。もうしょっちゅうスマホに手を伸ばしね。で、まあ、スマホを見たり、まあ、友人となんかやってるんですよね。やり取りしたり、ゲームやったり、なんか、っていうことをずほとんどやっていますね。で、漢字の勉強ちょっとやったと思ったらまたそれやるみたいな。人にメール書くみたいなことずっと延々やってますね。だからそれでその12時間やったなんて言ってても、実質上の勉強時間っていうのは本当に5分とか10分の話ですね。で、実はこれじゃあ実習者でも全く同じことなんですよね。なので予備校の実習室行ってみればわかる通りですね。まあそんなもんですね。ですからもう全然勉強なんないんですよ。で、だから一番大事なことはね、やはりまあうちはそうなんですが、分刻みでね、もう次はこれ、次はこれっていうのをどんどんやらせていくっていうことをしないとダメなんですね。要は管理下に置かないと。一流のね、スポーツ選手っているでしょ。まあオリンピックで金メダル取るようなね、そういう目指すような方っていうのは、まあコーチについていて、しかも何人ものコーチについていて、で、ある人はまあ食事を担当し、ある人はフィジカルのを担当し、ある人は戦略を担当し、みたいなことをやりますでしょ。で、そういう人たちがまあそれぞれ分担を持ってやるんだけど、ほぼそういうコーチのもう完全な管理下に置かれるわけですよね。全部言う通りトレーニングするし、まあ何分腕立て伏せして何分腹筋してっていうか、もう全部そうですよね。で、回数も全部決めてやるわけですよね。で、それでまあ頂点を目指すっていうことなんですよ。で、当然ね、資質が優れてるっていう側面もあるんですよ。そういう金メダル取る取らないって資質もあるんだけど、要はそういう合理的なトレーニングするしないっていうのも大きいですよね。どんなに資質豊かだって、やはり合理的なトレーニングをしなかったら、あるいは有効に時間を使わなかったら、それはそれだけの結果は出せませんよね。で、受験でも同じで、もう自分をもう捨てて管理下に置くっていうことです。完全に管理されるっていうことは実はすごく大事なことなんですね。で、逆に言うとそのなんか、自立があるから、自立してるから、精神的に自立してるから、逆にそういう管理に全部委ねられるっていうことなんですよね。なんか管理教育っていうとね、すごく言葉悪いですが、でも結果を出そうと思えば、当然ながら、当事者じゃなくて、そういう司令塔みたいな人ね、つまりそのコーチとか、まあ受験で言えば私みたいな人ね、に全部委ねてやっていくっていうことが実は大事なことなんですよね。もう有無言わさずやっていくってことです。で、そうじゃないと時間って効率よくできない、使えないんですよね、人間っていうのは。人間って神様じゃないので、やはりそういう限界ってあるんですよ。で、それを両方やれる人っていうのはいないので、だから自分がそういうものをやれると思っちゃいけないんですね。自分も管理できないし。いや、いろんな管理方法あるんだけど、やっぱり一番いいのは、そういう人にね、管理してもらうことなんですね。まあ、当然ね、思春期になれば、まあ、お父さん、お母さんの管理、特にお母さんがね、口やかましく言っても嫌だと思うんだけれど、やっぱりあとこれで管理しないと難しいです。それ、特にそれを介入していかないと、難しいだろうなと思います。だからそこをどういうふうに介入するかっていうことの仕方ですよね。まあ、いつも話してるんですけど、私の先輩の伊藤さんのお母さんなんでよく話しますね。もう高校2年生の夏休みの前です。これは、まあ、伊藤さんから聞くんですが、もう、とにかく激怒してですね。まあ、伊藤さんいつも話すんですが、鉄道マニアですね。鉄道に探偵来たんですが、で、高校2年生の夏休みに、もうお母様が激怒しまして、もうすべてを封印されて、で、もうあんなに激怒したことないというくらいも激怒されて、で、まあ、勉強に向かったっていう話ですね。まあ、めでたく合格されたんですけど、それもだから大事な介入の仕方なんですよね。で、黙って見守るっていうのも一つの介入の仕方ではあるんですが、やはりあるところでは、ちゃんときちんとこう教えなきゃいけないこともまだ事実なんですよ。で、それはいろんなやり方はあるんですが、やはりそれをしなきゃいけないです。何もしないで、ただ手をこまねいてはダメですよね。やはり当然ながら人生経験も浅いですしね、子供はね。やはりそこのところしっかりこう介入していくものは介入していかないと結果っていうのは出ないし、そういう意味では本当の意味で自立っていうことはね、できなくなってしまうんですよね。だからもう何にもな、放任で自立はありえないんですよね。もっと言うとね。そういうまあ当たり前の事実ですね。 なんですよね。で、大学に行ってもですね、大学っていうのはあくまでもそのもちろん勉強するところではあるんだけど、自分で勉強するところじゃなくて、やはり先生の指導をもとに勉強するところなんですよね。で、そこをちゃんと教えていかなきゃいけないですよね。まあ、それはともかくですね、やはりきちんとこう管理してもらうと、そこの場に行くっていうことはすごく大事ですね。だからうちはそういうふうにまあしていますが、つまりそれはなんでそういうことをするかっていうのは、理由はそういうことなんですね。できやしないので、できやしないことを求めちゃいけませんよね。むしろそのきちんとこう管理すべきことは管理して、でそれにこう自分を委ねてやっていくっていうことですね。この考え方がやはり、まあ大人なんですよね。で、子供はそれができませんよね。ですから目標に向かって自分を捨てていくってことですね。このことはもうすごく大事です。強調しても強調しすぎることはないくらいですね。だからそういう意味ではその自習室で頼ってやるとか、自習室でこう、やるっていうのはもう真逆の考え方なんですよね。もちろんその、できる人もいるのかもしれませんが、まあ自分ここに聞いてらっしゃる方、できると思っちゃいけませんね。できると思っちゃいけません。それもきちんとこう全体の、ね、時間の配分とかもですね、全部こう決めてもらってやるっていうことです。ことがすごく大事だと思いますね。ぜひね、結果を出すためには、そういう場所に自分をこう委ねていくっていうことをね、ぜひ考えてみてくださいね。ありがとうございました。
第884回の今回は、自習室に頼るなというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。